みんなはちょっと小さいから大変かもしれないな。エジプトっていう国を知ってるかな。ずっと遠くのね、砂漠のある国なんですよ。そこでエジプトで一番有名なのはピラミッドっていう高い三角のね、石を積み上げてお山になったみたいな。一番高いところはほら、大きな観覧車の一番上よりももうちょっと高いかもしれないね。そういうものをずっとずっとずっと昔、今だったらクレーンなんかでね、重いものを持ち上げる。この間は新潟で新幹線を吊り上げましたね。あんな重いものも吊り上げるんですけども、昔はそんなものはありません。全部人の手でやったんです。大人の人たちが一生懸命調べてるんですけども、どうしてそのような大きなものができたのかっていうのがわからないくらい、昔の人はね、とっても偉かったですね。大きな石を切り出してそれを運んで、そして積み上げていったのね。それは人の力でやったんです。働かされた人のことを奴隷と言います。戦争で負けた国のね、人をみんな機械の代わりに使ってね。だからもうあの大きなものを作るのにどれだけの奴隷が使われたか見当がつかないぐらいです。その奴隷の人たちはね、働いてもお金はもらえません。もしも命令に背いたら殺されたりします。だからとっても厳しいんですけども、食べ物だけはたっぷり食べさせてもらえるんですね。しっかり働いてもらうためにね。だけどその奴隷の中にね、今日の聖書に出てくるイスラエルの人たちもいました。そのイスラエルの人たちが、神様助けてください、私たちは苦しいですって一生懸命お祈りしたので、神様がそれを聞いて、今日の聖書の言葉では、主はその時私に言われた、彼らの言うことはもっともである。とっても苦労してるのをね、ちゃんと見ていてくださって、今日の週報の裏にこういう漫画が出てましたね。この漫画の一番大きな顔の人がモーセっていう人ですね。このモーセさんに神様がお約束をくださって、困っている奴隷の人たちをそこから逃げ出させなさいって言って、このモーセさんが率いて奴隷から逃げることができたんです。でもとっても長い間かかったんですよ。40年もかかったっていうから、みんなのパパやママの年よりもうちょっと上かもしれないね。それぐらい長い時間かかって、そして砂漠や荒れ野の中をずっと旅を続けてテントで暮らしたんですね。とっても大変だったと思うんですが、でもお約束を信じて新しい土地に移してあげるっていうお約束だけだったら、そんなに続かなかったかもしれないのですけども、この人たちは毎日毎日神様と礼拝をして、そしてそのお約束を確かめていました。だから今日もお前たちと一緒にいるぞっていう神様のお約束を聞いて、ゆっくりゆっくりね、焦らないで新しく進むところに行こうとみんな頑張ってたんですね。で、今日の聖書は申命記っていう聖書ですが、この申命記っていうのは普通にはちょっと読めない言葉ですね。中国語の聖書の言葉から来たんで、この申命記の申っていうね、モースっていう字は重ねてっていう意味も持ってるんです。申命記っていうのは重ねて命じる記録、モーセさんがみんなを率いて、いよいよ新しい約束の地、カナンの地に、この川を越えると行けるっていうところまでモーセさんが連れてきたんですが、モーセさんはそこでお約束の土地に入れないで亡くなるんですね。だからこの申命記っていうのは、モーセさんがいよいよこれからみんなが渡るぞっていう時を前にして、みんなに重ねて命じた記録、それが申命記。 どうしてみんなエジプトから脱出したか、そして神様がお約束をくださったかっていうのをずっと書いて、ですから申命記っていうのはモーセの遺言、死ぬ前の大切なお約束っていう、そういう意味を持ってたんですね。今日は特に彼らの言うことは最もであると神様がおっしゃってくださった、そのことに目を留めたいんです。彼らの言うことは最もであるっていうことは、まずそのあるがままを受け入れたっていうことです。このイスラエルの人たちはいつでも神様に従順でいい子でいたわけじゃないんですけれども、他の神様を拝んだりね、本当にいけないこともたくさんあったんですが、でも彼らの言うことは最もであるっていうのは、まずそれを受け入れて、これがいわば対話の前提条件ですね。何かを聞いたときに、まずそれは最もであるっていうふうに受け止めないと、対話が切れる、崩れるのは、その最もであるっていうことを聞かない。それで何って自分で反応してしまうからいけないんですね。だから、そうか、あの人が言うのは最もだ。そうすると、でも違う考えがあっても、でも、じゃあこれはこう、どうなのって聞けば対話が始まるんですが、何を言うかっていうふうになるから、それで間が切れるんですね。神様はいつでも私たちに向かってこの態度で、はい、今日のお前も最もだ、誰かと喧嘩したり、また悪いことした後でも、まずは神様は今日のお前は最もだっていうふうにおっしゃってくださる。だけどっていうのがまた後出ると思うんですが、だからまずいつも受け入れていてくださるっていうことがとっても大事なことだったんですね。先週ですけども、私は珍しく息子から本を送ってきて、とっても良かったから読んでみてくださいっていう本が来たんですね。それは5年前にポプラ社っていうとこから出たありがとうの歌っていう本なんです。クリス・アキラさんとタクキ・ヨシミツさんっていう人が書いた、ポプラ社っていうとこから出てるね。クリス・アキラさんっていうのは1975年10月1日生まれですから、今29歳です。もう一人のタクキ・ヨシミツさんはちょうど20歳上の小説家であるとともに音楽家でもある。だからギターを弾いたり作曲もするんですね。この二人が思いがけないところから文通を始めるんです。まだ互いに会ったことがない、この時点で会ったことがないっていうね、とっても不思議なんですが、このアキラさんっていうのはね、生まれる時に大変普通のお産をしなかったために、生まれた時からいくつかの障害を持って生まれちゃった。知的障害、それから脳性麻痺、体が震えたりね、そういうですから体が当然不自由です。さらに尿の逆流による腎臓障害って言うんですから、おしっこが本当は出なきゃいけないのに反対側に入ってきて、おしっこの元が腎臓ですからね、腎臓っていうところ、それが病気になって、ですから絶えず病院に行ったりしながら、でもこのアキラ君は詩を書くのが好きなんです。僕は天才可能っていう題の本を出してる。それは詩集ですね。で、とってもストレートで、そして飾り気がないために、結局癒しの歌を作ったっていうふうになってるんですが、このもう一人のタクキ・ヨシミツさんっていう人はですね、タヌキを飼ってた。そのタヌキを飼うっていう動機が面白いんですが、1988年の秋にあるペットショップに行ったら、ケージの中に一匹のタヌキがいたんですね。で、そのタヌキは移動動物園の貸し出し用になっていたタヌキでね、だからいつも誰かのところへ連れて行かれて、また帰ってきて、それでいつも檻に入れられて、とってもね、何かかわいそうに見えたんですね。もう人間の飼って放題で、そしてくたびれ果てて、最後はこうやって売りに出されてっていうね。それでタクキ・ヨシミツさんという人はそのタヌキを買い取って放し飼いにしたんですって、うちの中でですね。そして もういつも檻の中だからさ、好きにしなさいっていうふうにして、お行儀もそんなによくはなかったようですが、だんだん慣れてきて、そして大事なペットになったらしいんですが、そのタヌキを見てね、この滝吉光さんっていう人が、タヌキと五線譜っていう、そういう小説を書いたんです。で、僕も読んでないから何とも言えないんですけども、アキラ君との出会いもですね、滝吉さんの言い方をすれば、思えば、このタヌキの名前を、とってもざっとした名前なんですがね、タヌって言うんですって、なんか木を抜いただけですね。だからこのタヌ、タヌって呼んでたらしいんですけども、思えばこのタヌがいなければ、小説じゃなかった CD を作った音楽ね、タヌキと五線譜っていう CD を、それが生まれなかった。そしたらそれを聞いて、また感動して、作家の五木ひろゆきさんっていう人が、ラジオ番組に呼んでくだすって、そしてそのタヌキと五線譜っていう話をして、ラジオ番組で聞いた人に、それでは、抽選で、この、タヌキと五線譜の CD をプレゼントします。10人にあって、随分抽選漏れの人が出たんですね。そこで、抽選漏れの人のハガキをですね、出版社が、タクキさんのところに持ってきたんです。で、なんかあんまり残念がってるもんだから、じゃあもう10枚プレゼントしようってんで、全部お調べて、そして秋村さんっていうご婦人、広島のご婦人の人がいて、で、これを、私はいつも言ってる老人ホームの人に聞かせてあげたいと思います。普通の音楽じゃないんですよ。タヌキの声が入って、自然のいろんな音が入って、だからある種の癒し系、それに音楽が邪魔しないように入ってるものらしいですね。そのためにぜひ欲しいですっていうふうに書いてあって、それでそれを送ったんですね。そしたらとても喜んで、今度は秋村さんっていうご婦人が、たくさんの CD を注文してくれて、その1枚を、アキラ君にあげて、そしたらアキラ君がまた大変気に、なんて言いますか、ウシガエルの声が随分5分ぐらい続いてるんですって。普通の人は CD 会社に持って行ったら、こんなのは売れないからダメって言われて、それで自費発行したんですが、みんながダメって言ってるそのウシガエルの声が一番気に入って、それを何度も何度も聞いて、いい CD や、いい CD やつって、そしてその令状を書いたのが最初ですね。その令状が全部ひらがなの字なんです。当時22歳です。滝吉さんはいくらひらがなでも立派な大人なんだから。だからクリスさんっていうふうに呼んだら、なんかそれが不満みたいで、ちゃんと僕のことアキラ君って呼べっていうことのようでね。それで、それからもうずっとアキラ君にして。そして文通が始まるんですね。すっかりこのアキラ君がタクキさんを大好きになる、お嫁さんになりたいほどですっていうふうに言ったんですね。男なのにお嫁さんになりたいっていう発想が不思議なんですけども、でもそれがだんだん一回彼がそのタクキさんの家に電話した時、奥さんが出て、とっても素敵な声だったらしいんですね。で、あ、奥さんがいるんだっていうのが分かって、今度はお嫁さんはやめにしました。側室でいいですから、側室っていう言葉を知ってね、面白いんですね。だけどそのなんていうのかね、全然飾らなくていい、そのまんま書いたらいいんだっていうので、それでずっとその文通の記録が一冊の本になってるんです。だからとてもホッとする本なんですけれども、その中で彼がアキラ君と文通を続けるその姿勢についてね、自分の根底にある一つの大事な教えが、それは中学高校の時の国語の先生の教えで、この本が出た時に長い手紙が来たんだそうです。その手紙の中にね、こういうふうに書いてあるんです。私は一人に向かってをモットーに生きていくことにしています。その方が結局は普遍性を獲得すると思います。本当に一人を大事にしたときにそれが全部に通じるっていうことですね。こうして君個人に向かって長い手紙を書いているのもそうだし、学生全体の生徒に話すときでも一人に向かって話すつもりで話すようにしています。99匹の羊を置いて1匹の羊を探せというキリストの逆説をこのように応用しているわけです。ひょっとするとこの先生はクリスチャン かもしれないですね。愛っていうのはそうなんです。一人を相手にする、そしてその時に全身で向かっていく、すべてを、だから他のことを忘れる。ちょうどイエス様がエリコの町で一番悪いって言われたザーカイさんが木に登ってみたがった時に、周りの人ことをそっと忘れて、今日はあんたのとこへ泊まりに来たんだよっていう一言がザーカイを変えた。周囲の人は怒ったんですね。あんな悪い人のとこへ自分から行くとは何事かっていう。だけど、その体当たり、一人に向かって愛があって、ザーカイは一切もういらないっていうぐらいに変わった。一人を大事にする。一人に本当に向かうっていう、その姿勢が、とても大事なんだ。その、タクキさんもですね、このアキラ君の側室になりたいですというような表現でも、気持ちとして受けたの。ここではちょっと言いにくいようなことまでストレートに書いてあるんです。でも、なんていうのか、一人に向かって本当にあなたにが大事なんだっていう、そのことを彼が詩にしたんです。ありがとうの歌ですね。22歳の青年が書いて送った歌なんですが、これがまた曲がついてですね、アキラ君がこのタクキさんに、ぜひこれに曲をつけてくださいって言って、今インターネットで聴くことができるんですが、CD も売り出されてるんですね。ある高校のコーラス部ではこれをコンクールの時の発表の歌に使ったにしたんだそうですけども、ありがとう。ありがとうと言われたら幸せになります。でも、ありがとうはなかなか言うてもらえません。親切にせんと言うてもらえません。努力せんと言うてもらえません。ありがとうはしんどいことなのです。だから僕は親切にしてもらったら、すぐありがとうということにしました。僕のために努力してくれたんじゃけん、ありがとうと言います。ありがとうは幸せの挨拶です。彼の実感、努力せんと言ってもらえません。ありがとうはしんどいことなのです。自分でね、人にありがとうって言ってもらうのがどんなに難しいかっていうことを知ってる。だから、ありがとうって言ってもらえたらとても嬉しくなって。だから自分が親切してもらったら必ずありがとうと言おうっていうね、このありがとうの歌っていう、この一冊の本に、タクキさんがもう一回改めて数え直したんです。ありがとうという言葉がいくつあるか。117個。ね。だからまさにありがとうの本なんです。そしてそれを読んでると本当に幸せになるそうな。人間と人間っていうのは、このありがとうっていうつながりで本当に平和が保てるんですね。本当に彼の言うように、このありがとうの歌が世界中に広がって、みんなでありがとうを言えるようになる。その出発点っていうのは、やはりまず神様が私たちをそのままに受け止めていてくださって、ありがとうっていう、そこから出発しているというふうに思うのです。今日も私たちは神様に、お前のそれはもっともだっていうふうに、そういう目で見てくださって、受け止めてくださっていることから、また新たに希望を持って出発したいと思うのですね。お祈りしましょう。天のお父様、今日もお導きいただいてありがとうございました。私たちはつい不平や不満が先に立って、ありがとうを忘れてしまいがちでした。一番根底であなたが常に見守って、そして味方になっていてくださるのに、時としてはあなたが見捨てたのではないかと思い込みがちでした。でもこうして共に礼拝することを通して、あなたと交わり、そして私たちに何が一番大事かをお示しくださることを心から感謝をいたします。日々一つのこと、一人を大事にして、そして一日一日を過ごしていくことができますように、私たちを強めてください。このお祈りをイエス様の御名によってお捧げいたします。アーメン。